本当に心からね、今日は主の平安というやつ読んでたんですけど、うん、その神様がくださる主の平安っていうのは、うん、自分の罪が許されてて、永遠にね、主が自分を見守って、うん、そして共に歩んでくださる、保護してくださる、そしていつか自分たちの肉体が尽きても私たちの魂を、うん、その胸に迎え入れてくださるって、うん、それを知っていることから来る平安、
うん、
それが、うん、本当に一番の心の平安、うん、私はあなたに私の平安を与えようってね、うん、イエス様が言ったんだけど、うん、それは状況やものや人によらず、うん、ただ本当の主の平安っていうのはそういうものなんだっていうことが書いてあって、はあ、本当にそうだよなってイエス様大好きって思いました、うん、じゃあ16ページ大体して賛美したいです。天のお父様感謝します。イエス様本当にありがとうございます。自然は叫ぶよ主の栄光、でも主の愛を伝えるための唇になるのは私だけ、誰かの魂を愛するため砕けた心で 本当にね、その長く狭い道じゃないですか、
うん、
本当に狭い道ですよね、うん、だからね、周りの人から理解されなかったりそういうことで苦しむこともあると思うんですね、うん、
う
ん、それでもね、そこに主はおられて、
うん、
明日そこに主がおられ今日だけでなく明日もそこにいてくださって、
うん、
うん、恵みがねある、
うん、
でもその恵みを隠してしまおうとする敵の力っていうのがあると思うね、
そうですね、
その敵の力にこう、うん、本当にこうやれちゃうと恵みが見えなくなってしまう、
そうね、
本当はね、いつもね豊かな恵みがあるからその敵の声聞くんじゃなくてね恵みの方に目を止めて入れたらね、
うん、そうね、
はい、
う
ん、もうそれだけかなって、
うん、
この道を歩む方法かなって、
うんうん、
今 ね、 ね歌いながらねいやー本当恵みに目を止めることだなって
それが信仰の歩みですね、
そうですね、それが信仰の歩みですね、
うん
うんね、恵みが見えなくなった時ねどうか恵みを見せてくださいってイエス様にお祈りするとね絶対主はこう本当霊のこう霊のこう注ぎっていうかね主の御霊の注ぎ恵みをね見せてくださると思うのね、うん、それは肉的なものでないかもしれないけれどでもそれはこの肉的なものが与えるものではない本当にの主の平安じゃないかなって、
うん
はいはい、思います、うん、これじゃあ、ね、心の苦しむ時22ページ、うん、心の苦しむ時近くまし、 苦しい時にね、主は一緒に泣いてくださるっていうのは本当にすごいことだなって思うんですよね。誰かね、その近くに誰もいなくてもね、主はね、一緒に泣いてくださる、ね、主はね、慰めてくださる。
行きましょう。
はい、
はい、エーメン。じゃあお祈りします。
はい、
ハレルヤ。この人だけありがとうございます。アメン。私たちはあなたのここにおられることを信仰によって知っています。あなたの御言はあなたのことを約束に、二人三人が主イエスよ、あなたの名によって集まるところにあなたもいてくださると言ってくださっておられるので、私たちはその約束を信じ、ここにあなたがいてくださり、そして尊い聖霊真理の御霊を送ってくださると信じます。御言葉が開かれると光を放って無垢なものに知恵を与えます。どうぞそうしてください。あなたの御霊がここに溢れますように、そして私たちが真理の御言葉に耳を傾けるにあたり、聖霊の恵みが豊かに注がれますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ですね、今日は、コリント人への手紙の第2を読みたいと思います。第2の4章からですね、はい、まあ、今日のタイトルをつけるとしたら、ただ信仰によってということですね。はい、じゃあまず読みましょう。はい、まあ、もう大きい声で読んでください。はいはい、
このように私たちは憐れみを受けてこの務めについているのだから、落胆せずに、恥ずべき隠れたことを捨て去り、悪巧みによって歩かず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前に、すべての人の良心に自分を推薦するのである。もし私たちの福音が覆われているなら、滅びる者どもにとって覆われているのである。彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしもべに過ぎない。闇の中から光が照り出よと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。
そうですね、はい、真理が覆われていると、その光が見えないですよね。でも述べ伝えるものも、また聞くものも、真理以外のもの、光以外のものにとらわれていると、片方が真理を伝えていても相手に伝わらない。なぜなら他のもの 神ではないもの、真理ではないものによって目が耳が塞がれてしまう、
うん、
また述べ伝えるものもキリスト以外のものを伝えると伝わらないですよね、
うん、
本当に人にとって大切なものっていうのはもうキリストですよね、
うん、
今特にこの、うん、終わりの時にあたって物事は過ぎ去ろうとしています。で終盤戦ですよね、
うん、
まあ、いろんな例えがあると思いますけど、
うん、
ね、出産の陣痛時を迎える、ね、
うん、
世の終わり、すべてのことが本当に成就して、そして、実りを迎えて、麦と毒麦をふるいにかけられる、
うん、
羊とヤギに分けられる、
うん、
裁きの時がやってこようとしているわけですよね、うん、だから大切なものは何なのかということに私たちは目を留めている必要があります、
うん、
今までになかったことがいろいろ起こるというのはその時代の終わり、つまり今までただ見守られていた時っていうのがあったと思いますけど、
うん、
もう今はそのふるいにかけられるためにそれぞれのカラーがはっきりと出てきている時であるし、終わりの時の印がもう謙虚になってきている時なわけですよね、
うん、
だからそういう時にこの最終盤にあたって私たちが目を留めていなければならないのは神様のこの地に対するご計画であり答えであり唯一の真理であり道であり命であるイエス・キリストなわけですよね。これ以外のものが答えであるかのように、ね、高められているものは本当に、低められるし、ね、キリスト以外のものっていうのはふるいにかけられて、吹き飛ばされていくわけですよね。で、まあ、パウロは終わりの時を意識してましたけれども、
うん、
彼が伝えるのはキリストだったと言っているわけです、
うん、
で私たちもますますそういう状態にあると思いますね、
うん、
はい、じゃあ第二コリントの4章の7節から続き読んでください、
はい
はい、
しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは四方から患難を受けても窮しない。途方に暮れても行き詰まらない。迫害にあっても見捨てられない。倒されても滅びない。いつもイエスの死をこの身に負うている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためである。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのである。私は信じた、それゆえに語ったと記してある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じている。それゆえに語るのである。それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、そしてあなた方と共に見舞いに立たせてくださることを知っているからである。すべてのことはあなた方の益であって、恵みがますます多くの人に増し加わるにつれ感謝が満ちあふれて神の栄光となるのである。
そうですね、エーメンの10節のいつもイエスの死をこの身に負っているってありますね、
うん、
イエス様は 私のため、私たちの罪のために死んでくださったんですよね。で、葬られたわけです。私たちは自分の不甲斐なさとか罪深さ、いつまでも嘆いている必要はありません。ね、本当に、それをいつも感謝、イエス様このために死んでくださったことは感謝すべきですけど、さらに感謝すべきことはそれが終わりになったということですね。イエス・キリストの死によってです。でもイエス・キリストの死以外にこの罪が死ぬということはないんですよね。だからイエス・キリストの死というのは私の古い死を意味しているわけです。イエス・キリストのよみがえりというのはイエス・キリストの命に生きるという私のこの今生きている生き方に現れるわけです、ね、これ全て信仰ですよね。なんでイエス・キリストがそんなにも私たち一人一人の人生に関係があるかというと、もちろん終わりです。でもそれは信仰によってのみ知られることなわけです。でも信仰は本当の現実、霊的な現実をただ語っているわけです。神の真理はただ儚く消えていく目に見えるものによって支えられているわけではないんですね。確固とした真理に支えられている、確固とした真理の生命なんですよね。この信仰っていうのはちょうど目に見えないから何でもないということではないですよね。その重力であれ、その飛行機が飛ぶための物理学的な原則であれ、目に見えないからそれは何ともないって頼らない、頼りにならないということではないですよね。でもそれこそが本当に私たちがそれに基づいて築き上げる、飛行機を作るんであれ何であれ、そういう原則のもとに築き上げられているわけですよね。私たちのこの信仰の拠り所、真理こそ、これが私たちが確実な歩みができるようにしてくれているものですよね。でそれを私たちは声明、ね、告白するわけです、ね、宣言するわけです。主イエスがよみがえってくださった、私の死と死を身に覆って死んでくださったこの方がよみがえって私の主となって、また全世界の救い主として現れてくださった。で、この方がもうじきに再臨してくださるというね、世界は彼の統治に、ね、収まるんだということを私たちは宣言するわけですよね。じゃあ16節からいきましょう。はい。
だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜならこのしばらくの軽い観難は働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである、
はい、イエス・キリストがあざけられ、ね、人々から拒絶され、そして迫害を受けて十字架につけられて殺されましたけれど、彼のその歩みというのはこの世をそのように扱うこの世を断罪しました。彼の証っていうのは私が神の子なんだよっていうね、証だったんですよね。でそれに対して世は本当に彼をひどい仕打ち、彼にひどい仕打ちしましたね。でもそれが彼の証だったわけです。で私たちは世がどれだけ彼を拒絶しようが、また彼を殺してしまおうが、死のうちにまた 拒絶されたままではいない。なぜなら彼は神だから、死が彼を捉えることなんてできないんですよね。真理のうちにあって、彼は真理を最後まで、真理は神ですけれども、神のとその神の愛を証ししましたよね。で、それはこの世がどれだけこの真理を拒絶しようが憎もうが、真理は固く立ったわけです。で、たとえ殺されてもよみがえったわけです。私たちはそのイエスを信じるものっていうものですよね。イエスを信じてイエスを告白するっていうのは、イエスのように歩むことなわけです。たとえ私たちがどんなに苦しめられても、私はよみがえります。私は主と共に治めるものになります、ね、イエスに従う私を天の父は捨てません。これを私たちは証しするわけです、
うん、
イエスのように歩むことによって証しするわけです、
うん、
ただ口で告白するだけではなくて、生きた信仰によって証しするわけです、
うん、
だからパウロも落胆はしない、落胆はできないわけです、
うん、
ね、たとえこの外のある人が年取って滅んでもですね、また迫害されて傷つけられても落胆しないです。イエス様がその生き方を示してくれたんですね。私たちのと同じ肉体を身に負ってこの地上を歩んでくださった。真理にあって歩む、父の愛を受けて歩むということはどういうことかというのを示してくれたんですね。で、私たちも日ごとに、日々イエスについていく私たちも、ますますそれが確かなものなんだということを神は私たちに証ししてくれます、ね、で、霊のうちで成長させてもらうわけです。だから目に見えるものに私たちは目を留めるのではなくて、見えないもの、神様の技、神様の愛、神が私のためにしてくださったこと、そしてイエス・キリストを通して私たち一人一人の罪を許してくださったこと、そしてその神はイエス・キリストを通してご自分の愛を私たちが分かりやすいように言葉にして語られ、そしてその当時の人たちに触れてくださったわけです、ね、私たちがもっと信仰の目を開くなら、日々私たちに同じことをしてくださっていることがもっと分かると思うんですよ。私たちがそんなにも肉的で、そんなにも何かに執着していないと、もっと分かるんだと思うんですけどね。それは私たちみんなが、まだこの肉を引きずっている私たちが、もっともう少しその信仰の霊を持って、信仰の目を持って神様の技に目を留めていくなら、私たちはもっとその神の愛がわかる。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。見よ、私はいつまでもあなた方と共にいるのだと、ね、肉体的には離れていかれたイエス様でも、イエス様はいつもあなた方と共にいるんだよと言ってくださっています。で、そういうイエス様が私たちを導いて、羊飼いとして成長させて、そしてまた信仰において深い理解と知識において成長するのを見届けてくださっているわけですよね。そして私たちもそれぞれの使わされている場所で、それぞれが神から初めから計画されたそのご計画を果たすために、ね、助けてください、ね、ちょうどイエス様が、ね、ご自分の任務を最後まで果たすことができたように、イエス様は 私たちが使わされているこの世界、この世界の一角において神のご計画を果たすことを助けてくださるわけですよね。まあ、ある人は障害を持ってこの世に来てね、一生それを十字架として背負っていかれる方もいるし、まあ、この今回のこういうコロナみたいなね、病気である人は隔離された状態でなんか一生遂げる最後の幕がそうなるのかもわからないし、でも大切なことは信仰を持って卒業していくということですよね、
うん、
信仰のこの歩みを最後まで保つね、信仰を保つこと、ね、信仰がなくては神に喜ばれることはできないとありますので、私たちが本当に信仰のうちに強くなって、自分の身に何が起ころうと、キリストのことを思ってね、もう日々歩んでいくということですよね。神様のご計画っていうのは神の栄光が私たちを通して現れることなので、ただ悲惨がゴールではない、苦難がゴールではないので、ただ苦難をも恐れない、ね、イエス様は苦難を通してご自分のその一生また務めを全うされたわけなんですけれども、私たちもおそらくそういう形になるかもしれない。でもそれを通して私たちはこの世の神に頭を下げない、肉が霊よりも大切だということを私たちは証ししない。まず神を求めるなら神が世話してくださる。この世の君、この世が、悪魔は自分に任せられているって、主張してましたけれど、神様は別に本当にそんなことをされたわけではなくて、人間が自分の権利を放棄してしまったんですよね。それなのでそういう状態にありますけれども、いや、すべてのことを支配しているのは神ですということを私たちは証ししつつ、ね、歩んでいくということですよね。それが信仰の歩みだと思います。パウロは自分のその、いろいろ苦難ありましたけど、彼のその信仰の生命ってすごい一貫してますよね。そういうことで落胆はしませんね。たとえどんな窮地に立たされても必ず神が介入されて、そしてかえってますますそうした窮地とか苦難が神は生きておられて、神の子供を見捨てた状態にはされないということの証しをもっともっとねすることになりますよね。5章も読みましょう。第2コリントの5章、はい、
5章。私たちの住んでいる地上の幕が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。そして天から賜るその住処を上に着ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。それを着たなら裸のままではいないことになろう。この幕屋の中にいる私たちは重荷を負って苦しみもだえている。それを脱ごうと願うからであるなく、その上に着ようと願うからであり、それによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためである。私たちはこのことにかなうものにしてくださったのは、神である。そして神はその保証として 御霊を私たちに賜ったのです。だから私たちはいつも心強い。そして肉体を宿としている間は主から離れていることをよく知っている。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。それで私たちは心強い。そしてむしろ肉体から離れて主と共に住むことが、ね、願わしいと思っている。そういうわけだから肉体を宿としているにしてもそれから離れているにしてもただ主に喜ばれるものとなるのが心からの願いである。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからである。
アメン。そうですね。アメン。だから見えるものによらないで信仰によって歩くんですよね、で私たち、この肉体をやろうとしている間は主から離れていることを知っているってありますね、完全に主の御霊に導かれて、主の思いだけを行う語るということが、それがはっきり言うと罪というわけでなかったとしても肉の思いというか肉的な行動があると思いますけれども、私たちはそういうお互いのそういう肉に目を取られるんではなくて、私たちが今この肉を宿としているこの間も生きるのは主のためなんだということをしっかりと認識している必要があると思うんですね。私たちは肉を宿としてこの地上にいるっていうね。だからそれは神の御心なわけなんですよね。でも肉の存在が全て素晴らしく神の栄光を表しているかというと別にそういうわけでもないですよね。肉に従うなら、例えば肉はお腹空いたら食べたいし、もっと美味しいものを喜ぶわけですよね、でもそういう肉体を私たちはこの地上において持っているんだけれど、でもそうしてればいい、それだけでいいかというわけではないですね。それは単なる宿なわけです。でその中で私たちはどういうふうな思いと願いとまた生き方を持って生きていくかということが各自に任せられているわけですよね。でそれを持って生き方を持って神の裁きの前に皆立つことになるわけですよね。で特にイエス・キリストの憐れみを受けて罪許されている私たちっていうのはね、罪許されるというのはキリストがそのために死んでくださったわけですよね。私の罪もキリストと共に死んだわけです。で私が生きているのは、生きるのを許されているのはキリストが私たちにその許しを与えてくださって、キリストの命に生きれるように命を与えてくださっているわけなので、じゃあ私はどうすることがキリストにあって生きることなんだ、信仰によって生きるというのはどういうことなんだろうということを各自が吟味していくことになりますね。はい。ね、じゃあ最後の部分、私読みますね。このように私たちは主の恐るべきことを知っているので人々に説き進める。私たちのことは神の御前には明らかになっている。さらにあなたの良心にも明らかになるようにと望む。私たちはあなた方に対してまたもや自己推薦をしようとするのではない。ただ私たちを誇る機会をあなた方に持たせ、心を誇るのではなく上辺だけを誇る人々に答えうるようにさせたいのである。 もし私たちが気が狂っているのなら、それは神のためであり、気が確かであるのなら、それはあなた方のためである。なぜなら、キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちはこう考えている。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。それはキリストが私たちのために死んでくださったんですね。だから私たちはキリスト、私たち全てのものはキリストのために生きるべきだということですね。そして彼が全ての人のために死んだのは、生きているものがもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。それだから私たちは今後誰をも肉によって知ることはすまい。かつてはキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方をすまい。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのである。私たちもまだこの肉体を宿っている、 宿としている間は皆肉体を持っていて、肉体にフォーカスするといろんな悪い癖があり、なんていうんですか、引きずっているものいろいろあると思うんだけれども、でもこのためにもう主は死んでくださって、そして罪のためにあがなってくださった、ね、私も含めて相手も含めて。だから主がそのようにして私たち全てのものにのために死んで、私たちが新しい命に生きるようにしてくださったなら、私たちはもう目を何に留めるかというと、見えるものではなく、それは周りに起こる世界の事情もそうだけど、お互いの肉にも目を留めない。神が私に与えようとしてくださっている賞与を得るために、神が自分のために用意してくださっているその飯、ご計画に従って生きるのにフォーカスしていくということですよね。18節、しかし全てこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪かの責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う、神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのであるですね。パルオはパルも同じくなんて惨めなものなんだろうと言ってましたね。彼が自分の罪深さを嘆いていた。でも、イエス・キリストの家に神に感謝すべきかなと言ってますね。で、彼はただの神に会って生きること、ね、自分はもう死んでキリストに会って生きるんだということを言っています、ね。で、神の彼を通しての務めっていうのは、神の和解を人々に伝えること、神の和解を受け入れなさいとパウロを通して神が語るんですよね。私たちも究極的には同じ務めでこの世に使わされていると思います。神の和解を受け入れなさいということを、私たちの人生を通して生き方、語る言葉を通して人々に語りかけているわけですよね。神はあなたを愛してますよ、あなたのためにイエス様が十字架で死なれました、あなたがもう古い生き方に縛られるのではなくて、キリストにあって新しい生き方、永遠の命に至る生き方、人生があります。神の和解を受け入れてください。神様もすでにご自分の分をイエス・キリストを通して 出してくださいました。これを人々に訴えているわけですよね。パルはその和解の使者として用いられていたわけです。エーメン。じゃあまずお祈りしましょう。ハレルヤ。主イエス様、本当にありがとうございます、あなたが、神の愛の使者、また私たちの罪の贖いとなるためにこの地上に来られ、また死んでよみがえり、私たちと共に日々いてくださる、取りなしていてくださるあなたの愛、あなたの現実、存在の現実、本当に感謝します。どうぞ私たちの信仰を増し加えてください。そして、信仰の目を通して物事を見、そしてもう、迫っているあなたの再臨、そして、用意されている新しい祝宣年のために、私たちも自分の霊と心と体を備えるのを助けてください。主を感謝します。今日のこのひととき、本当にありがとうございます。毎日一歩ずつあなたについていくことができますように、あなたが共にいてくださるので本当に感謝です。ハレルヤ。ありがとうございます。皆に栄光がありますように。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。